皆さんは命の養いを受けたことがあるでしょうか。もちろん命の養いを受けてこそ生きておられるわけですから、皆それぞれに経験があるということでしょう。また家族をはじめ人々を養うということも、それぞれになさっているということだと思います。それでもですね、命の養いという言葉を聞きますと、何かこういつもとは違う特別なものを私たちは感じるわけですね。それはただ生きるとか生かすとか養うとか、そういうことではなくて、命を養うという言葉の中に、特有の温かさとか、あるいは祝福というものを私たちが感じ取るからであります。命を養われる喜び、命を養う喜び、その喜びがあってこそ人が生きるということは成し遂げられるのでありまして、平和もまたそこに形作られるのであります。だからこそ命の糧を求める、私たちはただ衣食住だけを求めるのではなくて、人として生きる力を求めるのであります。荒野で断食をされて飢えを覚えられたイエス様のところに誘惑をする者が来て言いました。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。シュエスは答えられました。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。人として生きる力がどこにあるのか、自分が何によって本当に喜び生かされるのか、でそれをシュエスは明らかに示されたわけであります。でそれゆえにこそ人々はシュエスのもとに集まって神の御言葉を聞き、その命の養いに預かり、また主の御体なる教会もこうして礼拝を行い、神の御言葉を語り、洗礼と聖餐をもって人々を養い、祈りと働きをもって人々を支えるのであります。さて今日の御言葉を見ますと、34節にこう書いてあります。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。でここには飼う者のいない羊の群れのような群衆、そういう人々が出てきます。でこの群衆が登場するいきさつがですね、30節から33節のところに記されています。イエス様から伝道に使わされた使徒たちがその旅から帰ってきました。そしてイエス様のもとに集まりました。そして自分たちが成したことを報告したのです。随分人々のために忙しく働いた、そういう旅だったんでしょう。そしてシュエスのもとにも多くの人々が出入りしている。彼らは休む暇もなかった、食事をとる暇もなかった、 まあ、そういうことが分かります。でそれを知ってイエス様は弟子たちに少し休むように命じられ、人々から離れることができるようにと船に乗って人里離れたところへと、まあ、共に行かれたわけであります。ところがその様子を見た多くの人々がイエス様と弟子たちが自分たちから離れていくということを悟りまして、まあ、聖書には気づきと書いてあるんですけどね、この気づきという言葉は、まあ、さらに加えて知るというようなそういう言葉ですので、まあ、気がついたというよりはですね、悟ったと、そういうことでしょう。そして彼らは一斉に走りました。走るという言葉が使われてますね。そしてイエス様たちよりも先に、まあ、目的地に着いたわけです。で、この人々の求め願いというものは、まさに先ほど読みました34節に示されている、まあ、そういうことです。命の養いを求めているわけです。ただ食べることや癒されることだけではなくて、生きる力を主イエスに与えられる、そのことを求めているということです。確かにこの物語にはですね、食事としてのパンの不足というものが示されてもいます。群衆はパン持っていませんね。これは明らかに持ってないですよ。でそしてそれを承知でイエス様のもとに走ったわけです。だからこそ弟子たちもまた人々の食事と体の養いというものをここで気遣っているわけです。イエス様はこの人々を深く憐れんで胸を痛めて御言葉の糧を持って養われました。でそこに弟子たちがですね、体の養いを語り始めたわけです。で彼らの言うこともまたもっともであります。実際8章のところに今度は4000人の給食の話が出てくるんですけれども、そこにはイエス様ご自身が群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、空腹のまま家に帰らせると途中で疲れ切ってしまうだろう、中には遠くから来ている者もいる、そう言われています。群衆がパンを持たず空腹であるということは事実です。食の養いというものもまた大切なもの、いやこれほど大切なものもなかなかないわけですね。だからこそ主イエスを誘惑したサタンは、イエス様あなたは飢えてるでしょ、空腹がどんなに惨めかお分かりでしょう、あなたが神の子なら人々のその空腹を救われたらどうですか、満たしたらどうですか、それが救い主の養いではないですか、皆喜びますよ、喜びに生きることになりますよ、そう誘惑したわけです。しかし主イエスは、人はパンのみにて生くるものにあらず、人は主の口よりいずる言葉によりて生くるものなり、そういう申命記の言葉をそこで引かれました。でその主がここで 御言葉の養いを今なさっていたということです。でそこに弟子たちが食の養いを示しましたので、イエス様はそれを結びつけて今度は弟子たちも養われるわけです。弟子たちは群衆を解散させて自分たちで命の養いをさせましょう、食の養いをさせましょうと言います。食べることも置いといて、主イエスや自分たちのもとへと駆けつけた人々を今度は解き放ちましょうと言っているわけです。まあ、状況からすればもっともなことですよ。しかし主イエスはこれを捉えて、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと、そう言われました。でこの言葉に驚いた弟子たちはですね、37節ですけれどもこう言いましたね。私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですか。1デナリっていうのは1日の給料ですからね、200日分の給料でも足りませんよって、こんだけ人がいたらっていうことでしょ。不可能ですって言ってるわけですよ。ところがここでですね、大変興味深いやり取りが出てくるんですね。シュイエスが38節のところ、パンはいくつあるのか見てきなさい、どれほどあなた方はパンを持っているか戻って見なさい、そう言われるんです。これおかしな言葉でしょ。相手は群衆ですよ。お前たちどれだけパン持ってるか見てこいって、皆さんだったら言います？どんだけ持ってたって足りませんよ。そうでしょ。ところが弟子たちは確かめてきて行ったって言うんですよ。行くもんですね。私だったら行きませんけどね。何しに行ったんですかこの人たちは。イエス様が言ったから、言われたから行かざるを得ない。自分たちの力がないということを、まあ、確かめに行ったということなんですか。実はこの物語はですね、4つの福音書すべてに記された唯一の奇跡物語です。つまりいかに弟子たちの中でこの出来事が喜びを持って語られていたかということですよね。また教会に集う者たちがこれをいかに喜んでいたか、そしてイエス様を通して命の養いを受けていたか、そのことが分かります。弟子たちにですね、人々を養う力はないんですよ。あったのはパンが5つ魚が2匹って言うんです。でここに出てくるパンってこんなパンじゃないですよ、ちっちゃいやつです。昔から教会の中でですね、五平二行っていう言い方をするんですね。平というのはお餅っていう字ですけどね、5つのパンと2匹の魚。魚だってね、マグロじゃないんですから、こんなちっちゃいんですからね、一人分の食事というふうに言われるんですよ。これ弟子たちが自分たちさえも養えない、それぐらいのものしか持ってない。 しかしこの御幣二行というのがですね、教会の中では古くは教会のシンボルだったんですよ。十字架だけでなくて、この5つのパンと2匹の魚っていうのが教会を表す、そういうものでした。見てきなさいと言われて見てきたら、多くの人々を養う、そういうものはなかったけれども、そこに主の御体なる教会はあったということでしょう。で、彼らはそれを持ってくるわけです。そしてイエス様は人々を座らせて、弟子たちが持っているものを祝福して祈り、それを割いて分配された。すると全ての人々が食べて満たされて、さらにその中から12のカゴにいっぱいのものが取り上げられた、まあ残ったということですよね。12っていうのは完全数ですから、本当に豊かなものがそこにあった。でそれを受けた者は男だけで5000人っていうんですから、これは優に1万人を超える人々がそこで養われたということです。食の養いがイエス様によって満たされた。しかも石ころではなくてですね、弟子たちが持っているものが祝福されて、そして満たされたんです。教会が持っているもの、弟子たちが成しているその御言葉の養い、その養いで神の御業が豊かになされるのだということがこのところで教えられるわけです。持ってみるものを出してごらんって言われたときに出すものがない。教会があります。主よ、あなたの教会を私たちはいただいています。それを差し出したときに豊かな主の養いを弟子たちも受けたんです。貧しい持ち物、貧しい自ら、しかしそれを主に捧げたときに、祝福されたときに、それが神の御力によって豊かなものとなって、そして神の御言葉の養いとして用いられていくわけです。これは今日の教会も同じです。私たちは主に養われ祝福されるものとして、人々にその御言葉を述べ伝え、主の養いを求める人々にそれを手渡す、そういう者たちです。喜びにあふれて、喜びの務めに召されています。まことのパンであり、ご自分の命をもって私たちを養われる、その贖い主、その方を述べ伝える、その福音を手渡す、そういう者たちにされています。その喜びを味わいつつ、主イエスに養われて従っていく、主と共に歩みを始めていく、それが私たち教会の姿であります。この週も皆さん方お一人お一人、そしてこの教会の 歩みが主によって豊かに祝福されていること、そのことをしっかりと受け取って、そして出てまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたが御子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。その豊かな恵みを御言葉を通して私たちは受け取ってまいります。そしてあなたに養われることの大いなる喜びと意味を私たちは得て、そしてあなたが示してくださる約束の地へと多くの人々と共に向かってまいります。困難な状況の中にありますが、どうぞ主よ、私たちを導いてください。そしてこの病があなたの力によって一日も早く収束に向かい、多くの人々があなたを褒めたたえて、そして歩むことができますように導いてください。困難な状況の中にある人々、また多くの人々のために働いてくださる方々、お一人お一人の上に帰りみが与えられますように、また平和を作り出すものとして立てられております私たち一人一人の上に、あなたの力を注いでいてください。すべてのことを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。